こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今日はちょっと皆さんも SNS などで聞かれたことあるかもしれないんですが、無能の武器化についてお話ししたいと思います。ちなみにアキちゃん、聞かれたことありますか？
私もね、スレッズで見かけました。
あ、そうなんですね。ちなみに、無能の武器化っていうのは、なんていうんですか、無能であることを、いや、できないんだからしょうがないじゃんという、保険をかけることによって、なんだろうな、本来やるべき仕事をやらずに済むとか、そういった話ですよね。
うん、うん。
そうなんです。それ、まあ、もうここ何年かずっと、夫の無能の武器化が、みたいな話が聞こえて、来ると思うんです。アキちゃんもスレッズで見かけたのはどういう話だったんだろう。
多分その夫側の無能の武器化の内容だったと思うんだよね。
うんうんうん、ね、なんか私これ調べてみたら、ハフィントンポストの記事で、これイギリスでもどうやら起きてるらしくてそのね、たたえを見たらすっごい面白かったんだけど、これお湯をどうやって沸かしたらいいかわからないっていうのが出てきたんだよね。ツイッターに投稿された無能の武器化の経験。元パートナー、20年間一人暮らしをしていた40歳の男性に、元パートナーに夜間でお湯を沸かしてと頼んだら、どうやってやるのと聞かれました。彼の家、彼のコンロ、彼の夜間で起きた話です。っていうのがいいかって。面白い話と思ったんですよね。そうそう。で、今日なんでこの話かっていうと、私のお知り合いで、もうちょいちょいね、ちょっとここ、火事のすれ違いが起きてるねっていうのがあるんです。ちょっとそのお話をしたいんですけど、はい、私のお知り合いで、まあ私のお友達の方が割と綺麗好きなんですよ。
うんうん、
で、綺麗好きでお家のことちゃんとやる方。
はい。
で、かたやそのパートナーは割におおらかなんです。
うん。
のんびりしてらっしゃる。
うん。
だから、まあ、なんだろうな。例えばなんですけど、猫が、認知症になってきて、ちょっとおしっこをね、漏らすようになっちゃった。でも、そのおしっこを漏らしてるのを、隣で見てる。一緒にソファーで並んで見てる。で、あれ？あ、やばいやばいやばいって言って、すぐに行動に移すのは、私の友達の方なんですよ。で、パートナーの方は何にもしない。あと猫飼ってたりするから、うん、オートとかもたまにあるんだよね。で、猫の吐しゃ物か出すとかもあるんだけど、なんだろう。その、どうしても、私の友人の方が家にいる時間が長いから、結構それを対応していることが多い。で、たまにお願いしたら、でも、こっちはそっちみたいになんか完璧にはできないから、みたいな感じで逃げられる。で、他にもいろんな家事でそういうことがあるんですって。
うんうん、
でそれをもうどうしたらいいのかって、もう刑事罰にしてほしいっていう話してたんだよね。なんかこういうことって、もういっぱい今までだって、これまでの話だってさ、散々話してきたと思うんですけど、
はい、
ちょっともう一回、なんかアイディアないのかなって考えてみたいなと思ったんですよ。
その、武藤のお友達側は、やってほしいっていう気持ちがちゃんとあるっていうことなんだよね。
そう、なんか、この、まあ、いろんなフェーズがあって、もう、私の方が、私が求めちゃうから悪い。私が期待しちゃうから悪いのかもしれない。だから、もう期待せずに、期待しないする。みたいな時期もあった。
うん。
いやでも、パートナーシップとして期待しないとかそんなのおかしいだろっていう、どっちかだけに負担が募ってるのはおかしいっていうのが傷、っていうところにまた戻ってくる。
うん、うん。
で、あともう一つは、なんか、言い方をもっと優しくして、こうやったらやってくれるようになるかもしれない。あの手この手で褒めて伸ばす。みたいなのもやる。
うん、うん、うん。
いや、やっぱおかしいな。戻ってくる。
うん。
っていうのを何回かやっている。
はい、はい。
で、定期的に、怒りのスタンプが溜まる。で、今回もまたスタンプカードがちょうど溜まった時期だったんですよ。
なるほど。
そう。ちなみに実体験としてありますか？
それってさ、本当子育てはもうまさによく言われることだと思うんだけどさ、うん、もう圧倒的に多分お母さんの立場がミルクをあげる回数もおむつを替える回数とかも、
うん、
やっぱ多いお家がほとんどだと思うんだけど、
そうだと思います。
ね、 だからパパがその子育てが自分はあまり得意じゃないから、うん離れてしまうっていうことは本当によくありがちな話だと思うんですけれども、うん、まあ子供はね2人の子供、
うん、
だからもちろんやるっていうのは前提として、うん、協力し合うっていうのが理想だと思うんだけど、うん、なんか私は時と場合によってこれ私がやった方がスムーズだから私やるわって思うシーンもあるのよ、う
ん
う
ん、もちろんもちろん
でもこれはやれる方がやればいいよねっていうところもあるし、うんうんうん、なんだろうねやらせないとっていう言い方は失礼だけど、うん、やっぱりその回数をすることで、
うん、
やってない側も自信をつける必要があると思うんだよね。
そうですよね。うんうん。
極力、ね、急にやれって言われても、
うん、
そのやりたくないっていう心理、プラス自信がないっていうことでできないっていうものも往々にしてあると思うので。う
ん、これ何どうやってやったらいいかわかんないしなっていう状態ね。
うんうん、そうそう。だからやってほしいと思うんだけれども、なんか自信をつけてあげる、
うん、
大丈夫だよできるよっていう、まあ、子育てに関してはですけれども、うんうん、なんかそういう意識だったかなって思いますかね。
なんで自信つけてあげなきゃいけないんだよというふうには思わないんだね。優しいよ、
まあ、そこまで、うん、そうだよ、そんなねこっちがケアする必要のない部分だとは思うんだけど、うんうん、まあそれくらいは私はいいかなと、うんうん、それでやってくれるなら結果がね、うんうん、欲しいだけだから、うんうん、そのプロセスに関してはでもそれもささっきの怒りスタンプだけど怒りスタンプが満タンに溜まってる時はそんなケアしたくないけどさ
そうなんだよね
心の余裕がある時ね、
うん、多分ね彼女もやってるんだと思うんだよね私の友達も、うんうん、もう散々あこれこうやればいいんだよとかここにこれがあるからこれをこうしてこういう手順でやるんだよとか多分散々やってるんだと思うんだよね
散々やってさ、私はこれをあなたにやってほしいんだっていうのもストレートに伝えた上でなのかな
伝えた上で。
で、なんでやらないんだろうね。
そう、なんでやらないんだろうね。ちなみにそれを言われた時は、いや、そういう言い方されると、みたいな、よくあるトンポリで返してくるみたいなのがあって、いやいや、別に私、これ今、語調も別に強くなってないし、
うん、
私がお化粧中だから、私が化粧中で私はこの後別の家庭内の仕事があるでそうなってきたらやれるのはあなただからこれやってくれるってお願いしたんだって、
うんうん、
理論立てて、
はいはい、
そしたらえ何その言い方って言われたんだってお
お
多分そういうなんだろうね別にさその言い方本当どうだっていいんだろうねやりたくないタイミングでやりたくないことをお願いされちゃったらうん、うん、やっぱ論点ずらした方が論点ずらしたもん勝ちだから
そうだねなんだろうなんかちょっとコツとしては、
うん、
子供に言う時もあるんだけど、うん、もうどう考えても別に普通に あれやってってお願い今のそのお友達と同じような状態よね、
うんうんうん、
フェアな関係だったらそれやってって言えばいいだけのことを、
うん、
あごめん何々やってってそのごめんを入れるだけで
めんどくせえ
めんどくさいよだけど
バカみたい、うん、
心理的に
やだ
こっちがちょっとしたって一瞬
やだ最悪嘘でも本当にそんなことするの
あやるやる
いやそうなんだ、うん
うん、子供は特にそれで動いてくれるし
子供じゃないよう
ん、相手はね、うん、でもその多分真っ当に伝えると何その言い方ってなっちゃうんだったら一つ目的として相手を動かすっていうんだったら伝え方は工夫してもいいって私は思ってる
ああそうなんだ、
うん、
伝え方の工夫ねまあもちろんさそうなんでしょうねもちろんそうだよねそうやって今までやってきたわけだからね
会社とかでもさ、
うんうん、
あの人にこれやってほしいって思った時に、
うんうん、
忙しいところすいませんって思ってても、うん、あ思ってなくても、
うん、
言葉を添える時あるじゃない、うん、枕
言葉をねつける時あるよね、
うんうんうんうん、枕言葉ね、
うん、
なんかそれと同じ感覚かな
あーなるほどね、
うん、
そっかまあそうだよね
どう？それでも言いたくない？
なんか私たまたまなんですけど、あんまりそういう人に関わってこなかったから、なんか自分が下になってごめんって言わなきゃいけないんだと思ったら、ちょっと雑草しちゃったんだよね。
ああ、でも別に関係が下になるわけじゃないからね。
うんうん。まあその時のね、枕言葉としてね。伝
え方なだけ。うん。
ああ、そうだよね。それって内面化してこないの？
ああ、私はないね。
ああ、そうなんだ。うんうん。そっか、そういうふうに優しく言ってあげた方がいいんだね。
まあ、それは一つの方法としてね。
うんうん。
どうですかね。
ねえ。そうだよね。なんか多分さ、それもやったんだろうな。
うん、なんかやってる気はする。なんかお話聞いてると、その方は。ね。
それさ、それやってもできない場合はどうしたらいいと思う？
どうします？
私、ちなみに友達、これは恋愛関係のない友達の話なんだけど、時給もらってメイドやってるから、私が。時給を発生させるっていうことはあると思う。
それをやってくれるために、
それをする、相手に、うん、そう、相手にもうお金で換算して払ってもらう。
ああ、請求をするのね。
そう、請求をする。
ああ、それ
どうだろうね。そう、それってさ、人選ぶよね。
人選ぶし、それこそ始終関係感が生まれないのかな。
どうだろうね。まあ雇い主とね。
そう、武藤の場合はさ、完全にね、うん、それぞれの人と人でしょ、
うんうん、
うん、お友達とね、
うんうん、そうだよね。あとさ、それ一回やり始めちゃったらさ、じゃあこれはいくら分です、じゃあこっちはいくらですっていうさ、お互いもう戦争になっちゃう気がするじゃん。
うんうん、あとお金払えばやってくれるんでしょっていう風になるよね。そうそうそ
う、ね、違う、お金払うからやるんじゃなくて、家族のメンバーだからやるんだよねっていうのがさ、分かんなくなっちゃうじゃんね。
そうだと思うね。それ
なんか子供のお小遣い制とかも一緒でさ、お金払、お風呂掃除したからお金もらえるにすると、うん、いや違うよ、それ家族だから、あなたこの家に住んでんだからやるんでしょっていうのがさ、分かんなくなっちゃう気がするもんね。
そうだよね。なんか心理的にもさ、よく保育園も、
あ、そうそうそう、延長料とかをそうつけると、まあもともと延長料金とかを取ってなかった保育園だと、保護者の人が急いで、
一生懸命ね、
そうそう、ま、遅れないようにって言って来てくれるように、間に合わせるようにするんだけど、もうみんなが遅いっていうことで延長料金を導入しちゃうと、あ、どうせ延長料金払うんだからマックスまで遅れていこうってなっちゃうんだよね。
はい、それが人の心理ですからね。
そうなんだよね。そうなってくるとさ、マックスまでやらせちゃうようになっちゃうからさ、やっぱ良くないよね。それはやっぱり私とその友達の関係としてたまたまできてるだけだな。
そうかもね、
うん、もうそれやっぱさ、サステナブルじゃないじゃん、どっちかが怒りのスタンプカードずっと作ってんの。
おうおう、
なんか10年後もお前これやりたいかって言うしかないんじゃないかなと思うんだよね。
そうだね。
10年後もこのことでいちいち喧嘩したいか、したくないだろ、そうそう、だったら明日からやれよっていうことじゃダメなのかな。
やっぱさ、なんかその、うん、やりたい度合いとかさ、
うん、そうそうそう、
気になる度合いとか
ね、あるからね。
そう、本当に人によって違うからさ。
そうなんだよ。
全く同じにはやっぱりね、できないと思うので、
うん、そうだから仕組みでもこれは毎日やるとか、何日に一回やるみたいな仕組みでやるのはどうみたいなのもね、今までも多分試してんだよね。
曜日制とかね。
そうそう、
ダメか。
ダメなんだと思うね。なんか突発事案にずるさを出してくるんだと思うね
え、本当にさ、そのまま続くんでしたら、私あなたとお別れしたくなってしまうかもしれないくらいの、
そうそう、
こちらは大事ですよっていうのも伝わんないのかね。
ねえ、なんかさ、愛情がゼロになったら回復しないからねっていうのはさ、うんうん、当人に言われたら分かんないかな。それやらせたいから試し行動みたいに思われちゃったりするのかな。
あとやっぱあれかもね、最初は頑張ってくれてても、もともとの土台にさ、うん、それをやるっていう観点がなかったら、
そうなんだよね。
多分1ヶ月後はまた変わっちゃうだろうな。
そうなんだよね。どっちかがさ、もうそんな険悪な雰囲気になるんだったら言わなくていいや、をどっちかがさ、発動するじゃない。
うんうんうん、
でそれでそっち側に負担がさ、割と行くじゃない。
そうね。
でも本当長い目で見てほしいの。本当にね、愛情は復活しにくいよ。ゼロになる前にやった方がいいよ。これ外側からだとね、いくらでも言えるけど。
そうだね。なんかそのパートナーの方はなんかこう損する感情が強そうだね。それ
多分ね。あとケアワーク下に見てるみたいな人もなんかうっすら下に見てるとかあると思うんだよね。
お、俺がやることじゃないってことで。
そうそうそう、そう。自分にがやるような仕事じゃない。だからね、他の仕事は率先してやるんだけど、いわゆる男性的と言われるような仕事は率先してやるんだけど。で、ただそれがさ、うまいこと、デコボコがさ、うまく言ってる時はいいんだと思うんだけど、ちょっとこっちに負担がありますねって時が大変なんだろうね。
そうね。ね、まあ、なんか同じようなことでさ、悩んでる人いっぱいいるんだろうなって思います。
いや、本当に。どうしてるんだろう。あ、ちなみにね、おいしはるさんは、なんかご長男が、の、なんかいろんなことが大変な時に、次男の、送りか、ご飯食べさせて、着替えさせ、あ、違うな。朝起こしてから、送り届けるまで、保育園に送り届けるまでを、もう、お父さんに丸投げしたことがあったんだって、配偶者さんに。
うん、
で、その時はもう本当に何にもしなかったんだって。
うんうん、
いつもだったら、いや、これこうやらないと、こういう段取りでやらないとって言いたくなるところをぐっとこらえて、何にもしなかったんだって、
は
い。で、それによってできるようになりました。みたいなことってさ、あると思うし、私も割とそういう風に、根比べ割とできるから、
うん、
なんか根比べタイプで行くんだよね。私もやらねえっていう。おめえがやらねえんだったら、みたいな。
ね、私も、前から言ってるけど、本当、トイレ掃除、お風呂掃除、ゴミ捨てとかは基本、もう私やりません、スタンス。
うんうん。
だから、なんかそこの、50%、50% ちょうどって難しいかもしれないけど、その分私が 100% やってる仕事もあるし、なんかそこら辺のお互い納得感がちょっと、すり合えばいいよね。
ねえ。そのおしっことかは、猫のおしっこってすっごい臭いんですよ。
へえ。
マーキングするからね。だから本当に匂いすっごいつくから、もう時間との勝負なんだけど。
お
だからそれをさ、のんびりされちゃうとさ、どっちかがもう急ぐしかないから、それコンクラーベするの難しいよね。
難しいけどさ、そのソファーに座ってて横でしてるのをぼーっと見てるってことは、もうなんか気にするレベルがなんか違うんじゃないかな。
そうなのかもね。あとね、ね、ほら、やっちゃってるよみたいなこと言われるんだって。
それはやだな。はい。まあまあ、なんか、いい方法が、多分、二人なりのいい方法っていうのがあると思うので。
本当にね。サステナブルじゃないってことを伝えていく以外、もうない気がするしね。
まあ、それが相手に響くんだったらね。
そうね、響かないよね。戻っちゃった、また。
そうそうそうそう。相手が何に響くかどうかだと思うからね。
そうだね。おだててもダメ。何してもダメ。なだめすかしてもダメみたいなの、本当にもう、ずっとやるしかないのかな。
まあ、そうかもね。それが結論になってしまうこともあるんじゃない？
ああ、そっか。
で、その彼女の選択としてやり続けるのか、もうお別れするのかっていう場合も、あるとは思う。
そうだよね。
うんうん、
まあ本当に、無能の武器化に対する万能薬はね、なかったですね。
そうね。まあでもいろんなアプローチ方法はね、あると思いますから。
そうですね。やるだけ。
はい、その人によって、
響くものを模索。
はい。
ね、してもいいし、
していきましょう。
模索するのがめんどくさかったらね、もうやめちゃえばいいし。でもさ、
結局ね、
やっぱさ、新居買った人にそんなこと言えないんだよな。やめちまえとは言えない。
そうね。
うん。
まあまあ一つのブロックにはなるだろうけど、長い目で見た時にね、うん、どっちが幸せかっつったらやっぱり考えた方がいいですよね。
いや、そうですね。
はい。
はい。では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。また、ハッシュタグ、正解のない話、正解が漢字、その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。